文化放送、毎週月曜日から金曜日午後3時半から5時に生放送中、長野智子アップデート。有識者を迎えニュースを読み解くコーナー、ニュースアップデートをポッドキャストで配信中。お聞きのポッドキャストアプリから長野智子アップデートで検索してください。
はい、大竹のもっと言いたい放題、火曜日はフリーライター竹田佐哲さんです。今日のテーマは愛知県知事リコール署名偽造問題で有罪判決、残されている疑問点。
はい、先週19日ですね、ある裁判結果が出まして、それは何かというとですね、2020年に愛知県の大村知事のリコールを求める県民の署名というのが偽造されていたという事件がありまして、うん、その署名活動を行っていたですね、団体の事務局長の、田中貴博被告がですね、地方自治法の違反の罪に問われて名古屋地裁で、先週ですね、執行猶予付きの懲役2年の有罪判決というのが言い渡されたと。これ少し前なんでね、忘れてらっしゃる方もいるかもしれないんですが、どういう事件だった事案だったかというと、愛知県知事の、リコールに絡む、署名偽造事件で、ざっと振り返ると、その2019年のですね、国際芸術祭の愛知トリエンナーレの中の企画展、表現の不自由展その後の中身に抗議をして、高須クリニックの高須院長などはですね、トリエンナーレの実行委員長だった、大村知事のリコールというのを主張したんですね。
はい、
でちなみにその時に出たですね、月刊花田という雑誌が、増刊号として出したですね、大村知事リコールという雑誌が僕は手元にあるんですが、大村知事リコール記者会見全再録と題した記事にはですね、高須さんであるとか作家の百田直樹さん、ジャーナリストの有本香織さん、作家の武田常康さん、大学教授の武田邦彦さんが並んで会見を開いたという様子が収録されてるんですが、そしてその名古屋市の、河村隆市長もですね、応援団として加わっていたということで、結果的にですね、この団体は約43万5千人分の、署名をですね、県の各選挙管理会に提出したんですけれども、法定数、必要な法定数86万6千人には届かなかったと。そうは言っても43万5千人ってなかなかすごい数値ですけれども、でそのうちなんとですね、83.2% に当たる36万2千人分が、無効と判断されたと。ほとんど、無効とされたわけですね。
そうね。
で、これも同じ筆跡ばっかりだったりですね、同じ死因、この指の犯行ばっかりだったり、亡くなった方の署名もあったと。で、とんでもないものだったわけですね。で、実際にはこの、団体事務局の田中被告がですね、名古屋の広告関連会社に依頼をしてアルバイトを動員して、名古屋だとちょっとバレるっていうんで遠く離れたですね、佐賀市内でその名簿の書き写し作業というのをしていたと。で、佐賀市内のホテルにですね、そういった段ボールが運び込まれて、署名の偽造を繰り返していたと。大半が偽造だったわけだけれども、それが分からなければ、その数がですね、民意として、なる可能性というのはあったわけなんで、非常に悪質な事件なんですけれども、これについて、先週ですね、名古屋地方裁判所の裁判長は、被告は名簿業者から名簿を購入し、必要な数の署名を偽造するよう共犯者に依頼していたと。また、犯行が露見しにくいように遠方の施設を確保した上でアルバイトを募るなど組織性計画性が認められ地方自治の運営そのものを、揺るがしかねない悪質な犯行だと、厳しく、指摘をしたということなんですね。でその中で、結果的に、この首謀者として犯行を主導していただけではなく自身の政界進出への足場を作ろうとする動機も非常に利己的だということを言ってるんですけども、この自身の政界進出の足場というのは何かというと、この田中被告はですね、2019年に名古屋の河村隆市長の指示のもとですね、県議選に出て、当時減税日本公認日本維新の会県総支部推薦ということで立候補したんですが、落選した方なんですね。で、リコール署名を始める前には日本維新の会衆議院愛知5区選挙区支部長というのに選任をされていると、これからその政治の世界に飛び込もうとしている存在だったわけなんですね。それ上にそういうことをやったのではないかというふうに言われているわけなんですが、今回の判決を受けて愛知県の大村知事はですね、これはもう民主主義の根幹を揺るがす極めて悪質な戦後最大の署名偽造事件だと、首謀者に有罪判決が出たのは大変重いことと、で偽造には多分何千万というお金がかかっていると、誰がこのお金を用意し誰が指示したのか全体の事実関係が明らかになってないのは、大変残念なことだということを言ってるんですね。でつまり、当然このやった人首謀者は分かってるけどお金の流れっていうのがまだ分かっていないままなんですね。でこれ昨日の朝日新聞の社説から拾うとですね、 署名運動を主導し街頭に立った河村隆名古屋市長や運動団体会長だった美容外科医の高須克也氏らの対応は疑問が残ると、発覚後自ら解明に乗り出すことはなかったと、判決後も河村市長が知らなかった騙されたと語るだけだと、事件との関わりが捜査で明らかにされたわけではないということを言ってるんですよね、
うん、
で当時ですね、当時関与していた広告関連会社の、社長はですね、田中被告から社長、名古屋の仕事が欲しければ河村さんにプッシュするよなどというふうに言われていたというふうに言うんですよね、まあ、こういうふうにまさにこうやってこういうリコール運動を起こされたこと自体はですね、やっぱり知事にとってものすごいダメージなわけですよね、その評判を落とすっていう意味では、はい、でその偽造で、まあ、その知事がですね、現時点で誰がこの金を用意して誰が指示したのかっていうのの全体像が明らかになってないっていうふうに言ってるっていうのはかなり重いことなんですよね、
うん、
で僕が先ほど紹介したですね、まあ、雑誌の中で河村市長も登場していてですね、河村市長その雑誌の中で、私はリコール運動かなり希望があると思ってるんですと、署名活動が本格始動する際には私の講演会も手伝ってくれますと、かなりのマンパワーを投入するのでもっと受任者が増えるはずです、私利私欲で動いたり損得感情で考えたりする人はこのような運動はできやせんよというふうに言ってるということで、まあ、かなり密に関与していくってことを、まあ、始まる前は宣言してたんですね、
うんうん、
だけどこうやって偽造がバレた後ですね、
うん、
このリコールの会を主導していた人たちが、まあ、スーッと引いていったと、なのでこのどのような事態かっていうのが未だによく分かっていないという状況なんですよね、まあ、先ほどその紹介した雑誌の中でですね、ジャーナリストの有本香織さんは、県知事がリコール運動を起こされるってことは日本において前代未聞のことだと思ってますと、これは一方で都知事含めてかなり大きな権限を持っている地方知事が果たして私たちが考える良識に基づいて適切に都道府県政を運営されているのかどうかをチェックするべき機会にするべきでもあると思いますと書いてるんですよね、
うん、
まあ、つまりこのリコール運動を起こしている側がですね、まあ、私たちが考える良識みたいなものを問いかけてたわけなんで、うん、まあ、そのリコール自体がの運動自体がですね、この大半が虚偽だったということを考えると、やっぱりこういうのを運動を起こした人たち自身の説明というのがやっぱり足りてないんじゃないかなというふうに思わざるを得ないですよね。当然この田中被告が大きな問題というのは当然ですけれども、そこに出てきている、まあ、河村市長をはじめ、まあ、当時これをやろうとした人たちのまた全体的な説明というのがまだなされてないという状態だなというふうに思うんで、まあ、この件というのはちょっとね、忘れられた感じはありますけれども、まあ、この地方自治とか、まあ、住民の声をどういうふうに届けるかということを考えたときには、やはり今回このかなり大きな偽造事件になってしまったんで、また全体像解明が必要だと思います ね、
まあ、佐哲さんしつこいですからね、
はい、
何度も何度もやりますよってことですね、
はい、
今後もね忘れないようにという大事なお話です、うん、ありがとうございました。大竹のもっと言いたい放題、明日水曜日は伊藤麻子さんの登場です。今日は佐哲さん番組終了までいらっしゃいます、はい。